Cultnet Radio.
やがやがやがやがよ。ラガ。RSC ファミリーオンサイクスプレス。ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように。燃える RSC は太陽のように。できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第87回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、ございまして、本日は11月28日ね、水曜日でございますね。オンエアは12月4日からですので、まあ、年内で最後の放送ということでございます。もうね、今年もね、あっという間でしたね。もう年末の世界戦もこう続々と発表されて、まだね発表されてないやつもあるんですけども、まあ30日が大田区総合体育館でトリプル世界タイトルがこれあるんですけど、で31日が、まあ、井岡選手と、これ発表されてない、多分明日発表なのかな、京口選手の世界戦が、マカオであるという、しかもまだね追加されるっていうね、情報も聞いてるんですけども、今年のね大晦日は日本でね世界戦がないからね、これまさかのこれ休みだと思ったんですよ。したらメイウェザーね、皆さん誰もが知ってるメイウェザーがね、格闘イベントのねライジンね、で那須川天心選手とエキシビションで、ね、対戦するっていうことでね、これまたねすごいことになりましたね。もう僕は今年は、埼玉スーパーアリーナでね、年を過ごすことになるんでしょうかということですけどね。まあ今日まあ11月なんですけども、まあ、まあ一応今年ねを振り返るじゃないですけども、上半期はやっぱね、ちょっと体重超過とかが多かったり、暗い話題がねちょっと多いなと思ったんですけどもね、あんま良くないなと思ったんですけど、まあ下半期はねこう田中選手、まあ、木村翔選手と、田中康生選手、名勝負。まあ、あとは何といってもね、井上尚弥選手のね、WBSS ね、わずか70秒でね、ワンパンチ KO とね、こういう感じでね、下半期はね、すごい盛り上がりを見せたなと思うんですよね。去年はね、男子の世界チャンピオンが一番多い時で確かね、11人。間違えたらごめんなさいね。だけど、今は4人ですもんね。王座返上とかもあったんですけど、やっぱかなりね、減りましたね。で、調べたら、去年と、今年で、世界チャンピオンで、こう、残ってるのが、井上選手とケンシロウ選手だっけ。まあ、井上選手は返上して、まあ、取ったんですけどね。で、女子が、今残ってるのが、去年と、今年で、ね、王者としているのが、藤岡選手と江端選手の二人とかね。まあ、江端選手はね、12月1日に、まあ、二度目の防衛戦するんですけど、まあ、女子が今、世界チャンピオン5人か。はい。まあ、これでね、年末の世界戦で、ね、どれだけ増えてるのかな、っていうことなんですけども。はい。で、ね、今月のね、グッときたボクサー。今月ね、僕ちょっとね、10月31日から、11月22日までね、これはね、素晴らしい出来だったっていう選手を毎回紹介してるんですけども、今月ね、結構いい選手が多かったんで、ちょっとね、長めにやりたいなと思って早速やるんですけど、いつもね、僕3人ピックアップしてるじゃないですか。でも今回は4人選びました。ですので、4人選んでみようかなと思います。それでは、第5のグッときたボクサー、第4位は、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃん、フェザー級 B 級ボクサーの、菅原修馬選手。あれ合ってるのかな、あ、間違ったらごめんなさい。はい。です。一のジムのね、選手なんですけど、これはね、僕ね、この選手見るのはね、2回目なんですけど、刈谷市のね、愛知県の刈谷市のね、IO ホールで見た選手なんですけど、これね、スピードがあってね、左ストレートがね、キレがね、素晴らしいね、いい選手なんですよね。5連勝中でね、今ね、この間勝ったんで5連勝。ね、これ若くてね、本当にイケメンなんですよね、これね。菅原選手、今ね、7戦6勝 4KO 1敗ということでね、こう全国的にね、知ってほしい選手でございますね。ちょっとね、優勝者とかね、狙ってほしいなって若いし、ね、思います。ね、じゃあ続いていきましょう。続いて、第3位、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃん、WBA 女子世界アトム級暫定王者の、 宮尾彩香選手、渡辺ジムンね、宮尾選手ね、11月20日に池山直選手と WBA 女子アトム級暫定王座を争ったんですけどね、これね、2年前に1回やって、宮尾選手途中でこうスリップした際に右肘を負傷して、で一応起き上がったんですけども、結局こう奇跡を負けしてっていう感じだったんですけども、これ2年ぶりの再戦だったんですけど、まあもちろんね、池山選手もすごいね、闘志溢れるファイト良かったんですけど、宮尾選手がね、それ以上にすごい良かったんですね。まあ、これまでね、スピードあるなっていうね、スピードある選手だったんですけど、それにね、プラス、こう、押し負けないフィジカルと、あとね、攻撃パターンですごい増やしてきたんですよね。アッパーとかあんま見たことない、かったんですよね。一回負けてる相手ってやるっていうのはやっぱりこう、心理的にね、どうなるかちょっと僕もわかんないんですけど、すごいね、終始ね、落ち着いたね、試合運びでね、これまでのね、宮尾選手の中の、試合の中ではね、ちょっとベストファイトじゃないかなってね、僕思いますね。宮尾選手もね、ちょっとね、まあ、機会があったらね、いろいろね、お話聞いてみたいなってね、思うんですけどね、宮尾選手すごい良かったです。これ女子で、これ今はアトム級はこれで、宮尾選手と、そうか、花形選手がいるのか。ね、まあでもこれ宮尾選手暫定王座だから、次は正規王座との多分統一戦になると思うんですけど、その後こう統一戦ね、ベルト2本かけてとか、そんなのちょっとね見てみたいなと思います。はい、3位が宮尾選手でした。はい、では続いて第2位、第5のグッときたボクサー第2位は、チャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャン、日本ユースウェルター級チャンピオンのクズラ金子選手です。この選手もね、他の全国的にはまだね、知られてない選手なんですけど、これね、無敗の選手で、アフガニスタン、ね、まだ20歳の選手なんですけど、この間ね、前日本チャンピオンの有川選手と対戦したんですけど、クドラ選手ね、ここまで無敗なんだけど、正直ね、ちょっと厳しいかなって僕は思ってたんですね。っていうのもやっぱこれまでランカークラスと戦ってなかったし、未知数なところがね、多かったんですけど、有川選手にこれ、パワーもそうなんだけど、テクニックで勝ったっていうのがね、すごいなと思ってね。パンチ力もちろんなんですけど、決定打を避けるディフェンス力と、この強弱をつけるね、こう、冷静なね、連打がね、すごい良かったですね。これ、ね、出てくる、こう、ガーっていきなり出てくる選手っていうのは、なんつうんですかね、こんなこと言ったらあれなんですけど、僕のこういう、予想、まあ、浅い予想ですよ。こういうのをね、超えてく選手っていうのがね、いるんですよ。はい。これ、比嘉選手もそうだね。僕が思ったのは比嘉選手が、東洋を取った時もそうだったんですけど、結構不利、まだ早いんじゃないって言われてる時に、こっちが思うような、それを超えてくようなね、選手っていうのはね、出てくるんですよね。このクドラ選手しかり、まあ、この間のアイオンホールでやった、WBO アジアパシフィックのヘザ級のね、新チャンピオンの、森武蔵選手とかもそうなんですけど、これ超えていくんですよ。ねえ、クドラ選手ね、来年はね、タイトル戦線にね、絡んでくるんじゃないかなと思います。これはね、楽しみでございます。ねえ、残り2分ですけど、いい感じで来ました。はい、それでは行きましょう。ね、気になる第1位。第1位は、チャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカ、じゃん、WBO アジアパシフィックスーパーフライ級チャンピオンの船井選手です。ねえ、これはもうね、満場一致です、僕の中では。ねえ、ビクターエマヌエル・オリボーとのね、IBF、世界スーパーフライ級挑戦者決定戦、もうこれ勝ったらもう次は世界だっていうね、試合なんですけど、2ラウンドにね、ものの見事なこの右ストレート、一撃ですよ。ダウン奪って、もうこれで終わりでもいいんじゃないかっていう一撃でね、ダウンだったんですけど、まあ立ち上がってきたところを、この冷静にフィニッシュにね、持ち込んだっていう試合だったんですけどね、もうすごい衝撃度でしたね。なんかよく選手が言うんですけど、もうガチンっていう当たったっていうんじゃなくて、こう、抜けるようなって、ね、そんなにすごい衝撃って感じじゃなかったんだけど、ね、すごいいいとこ入って、ですね。で、この試合で決まった瞬間のね、船井選手のね、表情がね、すごいね、かっこよかったなと思いますね。これはね、モテるやつですよ、これね。でね、試合前にこの僕ね、僕も場の取材で、船井選手に、ね、見させてもらったんですけどね、ショート連打がね、もう素晴らしくてね、しかもこの減量がね、きついであろうね、3日ぐらい前に見させてもらったんですけどね、もうガンガン追い込んでてね、すごいね、体調が良さそうだったんですね。ただね、まあ、それをね、出す前に終わっちゃったっていうね、感じだったんですけどね、来年はね、IBF 王座に挑戦でね、チャンピオンね、 アンカース。めちゃくちゃ強いですけど、僕はね、これね、断言します。船井選手いけるんじゃないかなと。ね、来年ね、スーパーハライトだったら出てほしいなと思います。はい、それでは前半戦終了でございます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、さあ後半戦です。後半戦のゲストは WBO アジアパシフィックミニマム級チャンピオンの谷口正孝選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いやーやっとですね。本当
やっとですか。そう、やっぱりそういうのあるんですか。
いや、やっぱその京口がずっと出てたんで、はい、もう出たいなーと思ってたんですけど、まだまだやろな
ーってずっとこのそれなんかジムの中でもそういう話になったりするんですか。京口さんと二人でなるって感じ。
なんか井上さんに、うめ、言われへんでかみたいな感じで、ちょっとからか
わ、ね。ああ、井上取れないね。
はい。
ああ、これ出るっていうのはやっぱ、ちょっと嬉しいもんなんですか、やっぱり。
いや、なんか、やっぱ嬉しかったですね。来た時最初。あ、やっとかと思ったんで。
あ、そうやって言ってもらえるとやっぱ嬉しいですよね。あの、京口選手にも、やっぱこの番組に出るっていうのは、このステータスの一個だって言ってもらった時は。
ああ、はい、そうですね。
すごい嬉しかったですね。
僕らもなんかこう、出て、うん、あ、チャンピオンになったんやなーって思
いました。いや、そんなでですか。いや、ありがたい。本当ですか。
なんかみんなやっぱチャンピオンになって出てるイメージが強かったんで。
まあ、確かに、まあまあ、そうね、ありますね、はい。いや、だって普段からこう、おしゃべりしてるじゃないですか、僕と。
そうなんですけど、やっぱここに出るってなんか、特別感あるんですよね。うん、
ああ、まあ、誰でも聞けますからね。ああ。この番組、その、スマホとパソコンから何回でも聞けるんで、
はい。そうですよね。
たくさん宣伝してください。
いや、頑張りますね。
まあ、それでもね、2週間前ですか。ね。
はい。
タイで。ね。
そうなんです。
WBO アジアパシフィックチャンピオンになっておめでとうございます、これね。
ありがとうございます。もうやっと3度目で、本当。
どうですか、ベルトを手にした気持ちっていうのは。
やっぱ最初はそんな全然実感わかんないんですけど、うん、やっぱ、実家帰った時とかに、形があるんで、うん、みんな喜んでくれるんですよね。うん、それが、なんか、ああ、よかったなーと思いますね。
これ、なんか、一番っていうのはアマチュア時代含めてあるんですか？
は、初めてですね。ブロックとかはあるんですけど、うん、そういうちゃんとした形の一番っていうのは初めて取ったんで、
うんうんうん、
ちょっと自信になったかなーぐらいですね。
そうなの？ちょっとだけなんですか？
ちょっとですね、やっぱ。
なんで？もっと自信持っていいじゃないですか。
なんでなんですかね。やっぱ2回こけて、3回目で、やっと取ったんで、
うん、
なんて言ったら、ね、
ちょっとなんだ。
ちょっとですね、まだ。
あーねー。
本当はもっとこう天狗になると思ってたんですけど、
うんうんうん、
全然でしたね。
ああ、もともとやっぱ性格なんですかね。
ああ、どうなんですかね、うん。結構こう、ビビリーっていうか、
うんうんうんうん、
内気な性格なんで。
でもこれ、これ3度目の正直で撮ったんですけど、はい、その前は、日本王座、ね、
はい、
小西選手、ね、金さんの判定負け、
はい。
で、OPBF 王座が、コーラ選手に、金さんの判定で、はい。これ2回負けて、
はい、
これどういう、ふうにプラスに持っていったんですか、これ。
やっぱ、一番最初、小西選手に負けた時は、うん、うわ、スタミナないんやなって思って。で、そこでスタミナつけて、
うんうんうん、
まあ、半年後ぐらいに小浦選手とやった時に、うん、まあ、こんだけやったらいけるやろうと思ったんですけど、
うん、
やっぱ、性格の問題ですよね、こう。
性格、うん、
例えば、なんて言ったらいいんですかね、決めきれないとか、
うんうんうん、
一回こう、ぶつかったりして謝るとか。
はいはいはい。
いざこう見返したら勝負の世界ってそういうのいらないじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういうとこも違うのかなと思いましたね。まだチャンピオンになるなっていうことなのかなって。
それって直せるも直さないといけないんですもんね。
そうですよね。
なんとか、
はい、
じゃあ今度世界やりますって言った時に、
はい、
バッティングなってあすいませんなんて言ってらんないですもんね。
そうなんですよ。そこでこうまだこういけるぐらいの気持ちの強さを持っておかないとと思ってるんで、根本的にやっぱ変えていかないとなと思いますね。やっぱ甘さはいらないのかなって。
それってどうしても出ちゃうもんなんですか。
なんかやっぱこうとっさにあってなっちゃうんですよね。
これやろうじゃなくて、
はい、ああ申し訳ないみたいな、それもいらないとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱなんでなんですかね。
あ、
そこがちょっと課題ですよね。
京口、うんうん、選手なんかそんなないですもんね。
お構いなしですね。
いや、そういういい意味でずぶとさっていうんですか。
はい、あれがあったら、まあ、強くなってんのかなと思いますけど。
まあ、そっか。でもそれ直そうと思って、例えばこの、直せなかった場合って、どういうふうに転じていくんですかね、やっぱね。
どうなるんですかね。でも、やっぱそれなりに変わってはきてると思うんですけど、まあ、マシになってはきてるじゃないですか。
いいじゃないですか。
はい、やっぱちょっとだけでも自信になったんで、それをこう、うまいこと変えていけたらなと思ってるんで。
ねえ。まあ、これ、デビューして、2年、8ヶ月ぐらいかな？
そうですね、2年強ですね。
中身の濃いね。
いやーもう。
キャリアを。
月1ペースで。
そう。初年、初めの年、1年に7、6回とか7回
やってますよね。1年に6、7試合しましたね。ほんと月1、2月に1回ぐらいで。
ねえ、だって体重1回落とすのだってさ、しんどいじゃないですか。
そうですね。ミニバムに落としたり、ライトフライになったりだったんで。まあでもそれのおかげでだいぶメンタルは強くなりましたね。今回もタイで決まった時は別にタイかってなったんで、
結構直前に決まったんですか？
1ヶ月半ぐらいですかね。40日ないぐらいで。
は
ぁ。でも全然ずっと準備はしてたんで、まあ、決まった、やったーぐらいの感覚だったんで、逆に。本当、運良かったですね。
これでも、やっぱり普通ね、3ヶ月に1回とかのペースじゃないですか。
はい。
ねえ。これ休んでる暇ないですもんね。
そうですね。なかったですね。
でも今年は逆に2回だったじゃないですか。
はい。
ちょっと怪我の影響もあったっていうのはね。はい、
逆にこう2回になると、今まで長かったんで不安でしたね。もうなんか、みんなこう試合してるじゃないですか。
はいはいはい。
2回で、1回2月にしただけで、うわ、俺何やってんのやろ、取り残されてんなってずっと思ってたんで。
あなるほどね。
はい。でもそこで焦らずにずっとこう、下積みじゃないですけど、今やるべきことやって、11月の結果につながったのかなって思えるようになったんで。
で、俺、思ってるんですけど、ずっと思ってるんですけど、ミニマムにしたらでっ、大きいですよね。
そうです
ね。と思ってるんです
けど。相手見ても、やっぱ、一回りちっちゃいんで、でも、減量って言ってもそんなになんですよね。
そうなんですか？
はい。まあ、しんどいのは人並みにしんどいんですけど、まあ、6キロ、7キロぐらいなんで、今回も全然最後の最後ぐらいまでご飯食べてたんですかね。
うまいんですか？その減量の仕方が。
なんかやっぱいろんな人の真似しますよね。こう自分に合ってるやつを。
はいはいはい。
例えばこう、今回だったら、いつもお菓子食べるんですけど、お菓子をもうほんまに減らして。
でもそれストレスなんないですか？
ほんと、一日一回アイスは食べてたんですけど。で、それやってたら、やっぱ糖分ってすごいですね。それやめたらだいぶスーッと落ちるようになって。そうですね。で、練習前にちょっと糖分取って、で頭こう働かしてっていうのがあってたんで、
なるほどね。
うまいこと落ちるなと思いました、
ね。でまあ谷口選手といえばもう同時期に入ったこの京口選手ね、さっきから名前が出てるんですけど、
はい、もう、そうですね。
何難しいどうなんですか。やっぱこのどうしても比べられちゃうじゃないですか。
そうですね。もうでも向こうバーンって行っちゃったんで、もう後からこうバーンって追っかけるだけなんですけど、やっぱ今京口はもう一人じゃないですか。京口が出る時は谷口もいないのが当たり前じゃないですか。でも谷口がこう出た時って絶対京口の名前って一緒に出てくるんですよ、それをこう僕も早くなんて言ったらいいんですかね、独り立ちではないですけど、
いいじゃないですか。
いや、でもまあ横にこう追っかけるって言ったら悔しいんですけど、そういう存在がいるっていうのは大きいですね。
もうスパーリングもめちゃめちゃやったんですよね。
結構やります。今回ももう半分近くやってもらったんで。
今まで通算して、もうわかんないぐらいやりました。
わかんないぐらいやりましたね。
一番最初はもうね、アマチュア時代。
一番最初もう10年以上前ですね。最初、お互いが中学校3
年生
ぐらいの時に、スパーリング大会で出会ったんです
よ。はいはい。
いやー、蹴ったらちっちゃいやつ俺だーって思って、僕はちっちゃかったんですけど、その時一回やっぱこう調子乗ってたんで、で、その時、こう、やられ、まあ、やってやられてになって、で、高1ですかね。高1で西宮甲府高校っていうとこがあるんですけど、そこでアマチュアの試合して、僕、倒されたんですよね。
はいはいはい。
人生で唯一 RSCKO 負け1回なんですけど、それがあいつなんですよ。
はいはいはい。
で、そっからなんかこうボクシング真面目になって、ちゃんと練習して、今に至りましたね。
もうアマチュア時代も、大学時代とかも対戦してる？
そうですね。合計で勝敗ついたので言うと6戦ですかね。
6回もやってるんですか？
6 戦です。6戦2勝4敗ですね。
ああ、向こうのが勝てる。
そうなんですよ。それがもうプロになってこう顕著に現れて。
いや、そんな、こっからまだ
全然。そうですね。まあ、最後に笑えたら
いい。じゃあ大学時代から試合したけど、もう喋ったりもしてたんですか？
大学時代はそこまでですね、最後の方は喋ってたんですけど、やっぱ最初はあんまりこう好きじゃなかったんで。
ライバルみたいな。
いや、なんかこう、 なんて言ったらいいですかね。やっぱ対戦相手って好きにならないじゃないですか。
あ、そういうもんなんです。結構喋る人とかいるじゃないですか。
あ、いますね。
あんま喋んない
と。なんか、京口だけあんま喋らなかったんですそれがこう意識してたんでしょうけど。うん、
なるほどね。
はい。
はあ。
そうなんですよ。
その、大学ね、龍谷大学
っていう。はい。
え、京都
京都ですね、うん、京都の深草の方にあって。
深草
はい。
どんなところですか。
どんなとこ伏見稲荷があるところですね。
全然わかんない。
え、知らないですか。え、
僕はあんまりごめんなさい。わかんないですか。もともと京都の方。
もともとは兵庫県の神戸市の方なんですよ。
うんうんうん。
まあ、町っ子なんで。
あ、え、何
町っ子なんですよ。
町っ子って何ですか。
都会っ子なんです
よ。あ、都会っ子で、京都
大学。そう、ね、京都行って。
うんうん
うん。で、大学4年間、まあ、頑張って、
でキャプテン、
そうですね、4年目キャプテンになって、
うんうんうん、
で2部に落ちるかどうか、その時1部だったんですけど、はい、僕の年こう2部に落ちるかどうかの瀬戸際だったんで、
はいはい、
まあ悩みましたよ。もうどないしたら勝てるんかなと思って、
だって自分だけの力じゃない
よ。そうなんですよ、
自分一人勝っても他が勝た
ない。そうなんですよ、8対1になっても意味ないんで、うんうん、やっぱ9人制で戦う、
そうなんですね、
試合なんで、
うんうんうんうん、
でやっぱチーム5勝したら勝ちなんですよ。
はい。
だからこうチームどうやってこうレベル上げていこうって悩みに悩んでも、やばかったですね、あの時。
ああ。龍谷大からプロになった人って、なんか今活躍してる人って誰なんですか？
そうですね。最近で言うと、ミドル級チャンピオンの竹迫和人さんであったり、グリーンスタジムの田中和樹さんであったり。
が先輩。
そうですね。うんうんうん、もう少し遡ると、千里馬ジムの定理木下さん。
はいはいはい。
いたりしますね。
もう、つながりあるんですか、今でも。
そうですね。竹迫さんと田中和樹さんは、結構可愛がっていただいて。
うん、え、もう、がっつり、縦の関係
で。がっつり、そうですね。いやー、みたいな感じで。
あ、そうなんですね。
はい。プライベートではめっちゃ可愛がっていただいたんですけど、うん、もうボクシングでは怖かったですね。
やっぱ、そんな大変なんですよ、やっぱ。
え、そうですね。やっぱ、自分一人だけ頑張ればいいっていうわけじゃなかった
んで。うんうんうんうんうん、うん。
で、後輩たちもやっぱ、なんて言ったらいいんですか、大学生なんで遊びたい盛りじゃないですか。なんか結構こう、なんかやる気ないって言ったら失礼なんですけど、頑張らない子も何人かいたんで、
うんうんうん、
そいつらこう、ケツ叩いて、って
感じです、ね。え、そういうケツとか叩くんですか？
やっぱもう、最初も嫌われたくなかったんですけど、うんうん、これ、そんな言ってる場合じゃないなと思って。
あ、なるほどね。
嫌われてもいいからちょっともう言っていこうと思って。
うんうんうんうん、うん。
で、結局、良い、最下位が6位なんですけど、良、はい、いで、なんとか、うん、残留でき
る。ああ。なるほどね。これ、関西の大学じゃないですか。
はい。
やっぱこの東京の大学っていうか関東の大学にこう、負けるかみたいなのってあるんですか？
はやっぱありましたね。うん、なんか、東高最低っていう、制定かなんかっていう言葉があって、うんうん、東のレベルが高くて、西は低いっていうのがもう当たり前なんですよね。うん、そのボクシング、アマチュアボクシング界では。だからやっぱ関西の大学進んだ上では、関東には負けたくないなっていうのはありましたね。
あ、
結局結構負けたんですけどね。
あかさみたいな、やっぱ全日本選手権とかだったらね、戦ったりします
よ
ね。
そうですね、やっぱありますね。関西なんか結構関東の人って関西のその無名の大学の子とかに当たったらよっしゃいけたみたいな感じはあると思うんですよね、絶対。
なるほど。
だからそういうのになりたくないんで、もう頑張って、
舐めるか、舐めんなよ、はい、みたいな。
そんな感じでしたね。
で、今は寮ですか、渡辺。
今寮ですね、渡辺。
第何？
第2寮です。
第2なんですよ。
はい、
第3までなんですよね。
そうなんです。第1、第2、第3で。第1はつい最近まで日本フェザー級チャンピオンの源さんがいて。
あ、もういないですね。
はい、うんうんうん、もう出られたんですけど。うん、で、第2に、今、スーパーフェザー級チャンピオンの三代
がいて、うんうん、
で、つつみっていうスーパーフライ級の選手がいて、うんうん、で、スーパーバンタムか、バンタムの幼い、
うんうんうん、
で最近入ったもうスーパールーキーの重岡っていう子がいるんですけど、
4人
今4部屋、そうですね、
あ、5位、あと
6部屋あるんですよ、井上さんもいて、うんうんうん、でもうその第2寮は少数制って感じですね、
うん、
人数は少ないけど強いみたいな
感じなんですよ。あ、誰でも入れるわけじゃないんですか？
なんかそうですね、結構1寮とかのが部屋数多いんで、うんうん、そこに振り分けられたりしますね。
これみんなでご飯食べるとかあるんですか？
あ、ありますよ、うんうん。やっぱ結構練習終わった後、時間かぶってるんで、ご飯行くかとかだったり、はい、例えばたまたま寮みんながいた時に井上さんがこうカレー作ってくれたりして、
はいはい、
で食べたりはありますね。
なんか相撲部屋みたいでいいですよね。
そうですね。簡単に言ったら相撲部屋ですよね。
はい。すごい、なんかチャンピオンになったら出るみたいなのってあるんですか？そういうわけでもないんです。でも。
まあでもやっぱチャンピオンに なったら出ないと、うん、その下の子たちにカッコつかないっていうか、う
ん
う
ん
う
ん、は
い、まだ全然出れる状況じゃないんですけど。
なるほどね。
はい、
ちょっと変な話、これ部屋は一番綺麗な誰とかあるんですか。
いやー、部屋が一番綺麗のはまあ、僕ですね。
ぽいですね。
いや僕ですね。僕結構貴重めなんで、うん、あとの4人は、うん、汚いですね。
ちなみに、京口選手もいたじゃないですか。
はい。
はどうだったっ
すか？京口は綺麗かったですね。やっぱ、比較的。
ああ、そうなんですか。
いや、もう、あとの4人はもう汚いです。
え、これ、出入りしたりするんですか？
結構、やっぱ、僕の隣、幼いと包みなんですけど、はい、やっぱ結構、勝手にこう、乱入したりはしますね。
ボクシング以外の話とか、主にボクシングみたいな。
いや、結構、その、いろんな話しますよ。例えば、何ですかね。
ん
なんか、たわいもなさすぎて出てこないんですよ、
ね。この、寮同士のみたいなのあるんですか、そういう、なんすかね。この寮には負けないぞ、みたいな。そういうの
は、ね、まあ、ないです、ね。
そういうのは
結構、わきあいあいとしてて。
え、1と2と3はこう、近くなんですか、全部。
2と3はもうすぐ隣なんですけど、うん、1だけちょっと、2、300メートルぐらい離れてるんか
な。あ、でもそんなもんなんですね。
そうなんです。結構もう近くて。
うんうんうんうん、
で、立地も品川のあの、西五反田の方にあるんで、
うんうんうんうん、
結構いいですね。
なるほどね。はい、で、この間ね、WBO アジアパシフィックチャンピオンになったんで、WBO の、
はい、
世界ランキング、今日ね、発表されてね。
あ、そうなんですか？
今2位。
2位ですか？
うん。あれ間違ってなかったよね。2位ですよ。
マジですか？
でそんな今、IBF が4位だか5位だかです
よね。5ですね、IBF。
WBO は2位ですね、確か。
マジですか、はい、え、そんな、ホップアップするんですね。
いや、わかんないわかんない。僕決めたわけじゃないから。
僕も見てないんですけど。
ただ、これね、ほら、もう、そうなると、ルール上ね、日本で挑戦するとなると、
はい。
ビッグサルダーレが。
そうです
ね。ね、このターゲットになりますね。まあ、海外だったらね、
まあ、いろいろあるん
ですけどね。
はい。
これ、サルダールどうすか見たことは。
うわ、あるんですけど、うん、田中康生選手だったり、山中理恵選手だったりしたのを見て、やっぱ強えって思いますね。
パンチがね。
パンチがありますね。やっぱ、フレームもでかくないですか？
フレームどうだろうな。僕も、田中康生選手の試合見たけど、う
ん、なんかその動画でしか見てないんですけど、なんかフレーム結構一回りでかいなって思って。
うんうんうんうん。
そうですね。ワンツーがやっぱ脅威ですよね。
ねえ、もう、はい、ちょっと見せたいですよね。
そうですね。もうちょっと、まだ早いっていう人もいるかもしれないですけど、
うん、
やっぱ結局目指すのは一番上なんで、
うん、
やっぱ、もうなんて言ったらいいですかね、意識はしたいですね。もうそこを狙える位置にあるのであれば。ね、
まあ、それもそうですけど、あとはやっぱ、一度ね、これ負けてる二人、
はい。
これ何ですか、リベンジしたいっていう気持ちは。
やっぱありますね。
うん、
そのなんて言ったらいいですか、巡り合いなんで、
うん、
やっぱできたらっていうのはあります
。まあね。
はい。
のなくところで聞きたいんですけど、どっちかとしか戦いないしたらどっちの戦いですか？
どっちかとですか、
うん、
僕、小西選手ですかね。
ほう。その心は
なんか、小西選手の時は、なんかこう、後で見返したら、うわ、やられてんなって思ったんで、
ああ、
やっぱその、自分の弱い部分じゃないですけど、
うん、
結構最後もバーッと押し込まれたんで、
うんうんうん、
そこを今、1年前やった時と比べてどう変わったのかなっていうのは、
ね、手数があって根性、はい、のねある選手ですもんね。
僕もまあレベルは上がってると思う、
うん、
間違いなく上がってるんですけど、
うん、
やっぱどう成長したかっていうのは確かめたいですね、
うんうん、これ変な話ね聞きたいんですけど、明日ねもし起きたら、
はい、
ね、これボクシングの必要な力1個だけ急激にアップするとしたら何欲しいですか？
難しい質問ですね。
すね急にごめんね。すいません。
あ、僕、ボクシング頭脳ですかね。
もう頭脳
考えれる力。
考えてんじゃないですか？
考えてるんですけど、まだ浅いですね。
あ
ー。ボクシング頭脳だけ出ても体動かなかったら意味ないんですよね。
その代わり何か失うとなったらっていう話になってくると。難しい。
何か失うとなったらですか？
うん、
うわ、何やろ。
いや、例えばもう、好きなものが食べれなくなるとか。そういうことですよ。うん。
アイス我慢しますね。
いいですね。じゃあ、ちょっとね、時間残り30秒ですけど、
はい。
ね、なんかこう、リスナーに、もう、メッセージをね、お願いします。
いや、もう、多分初めて僕のことを知ってくださる方もいっぱいいると思うんで、
うん、
ちょっとこの、渡辺ジムの谷口正孝っていう名前を覚えていただけたら、近々、世界チャンピオンになると思うので、よかったら、ちょっとお見知りおきをよろしくお願いします。
おー、ゲストの谷口選手でした。ありがとうございました。
さて、次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは DJ からさんは初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
ハンダサさんデビュー15周年まだまだ服は着ない
の3本かもしれない。からさわかずみちのラジオを始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤明宏の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
はい、ありがとうございます。エンディングでございますね。これ始まる前ね、谷口選手これ緊張するってねすごい言ってたんですけどね、あっという間でしたね。もうね、ね、楽しくで、ね、喋れたと思うんですけど、エンディング特にね告知つに告知もないんですけど、ね、僕のね活動としてはね、こう今年ね上半期はねボクシングのイベントの司会やったりね、トークライブとかね、やったんですけど、下半期がちょっとね、忙しくてねわたわたしてね、なかなかスケジュール取れずでね、できなかったんでね、2019年、ね、まあ、この放送12月だったけど、なんかね、やっぱね、やりたいなっていうのはね、あるんですね。2月ぐらいになんかこう、面白いことできたらいいなっていうね、今んとこちょっと思いつかないんですけど、ね、ライブ会場借りるなりね、東京とか大阪でね、1回ずつできたらね、いいなーって、思ってますんで、なんか意見くださいということで、お時間です。さようなら。